Podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。妙慶さん、スタッフの皆さん、先日は美味しいチョコレートを送っていただきましてありがとうございました。独り占めにしたい心と戦って家族4人で仲良くいただきました。面白いですね。夫と奈良の吉野山へ桜を見に行きました。お天気もよくって観光客の人で賑わっていました。1日に2万3000歩も歩いたんですね。それはいい運動になりました。桜の、絵を描いていただきました、ラジオネーム観覧車さん、いつものインクでありがとうございます。さあ続いての方です。ご近所さん、ご無沙汰しております。ありがとうございます。妙慶さん、季節の変わり目どうぞご自愛ください。ところで私の実家も、信州大谷の浄土真宗です。子供の頃から大谷祖廟のお墓参りに家族で参らせていただきました。丸山音楽堂の前を通り社務所により、お墓参りをしました。先日妙慶さんのまずはお堂をお参りしてからお墓参りなさってくださいの詩にドキッときました。うちは逆ではないかと。本当に考えたらそうだな、間違ってお参りの仕方をしていたなと。早速妹にも報告いたしました。7月の母の命日はまずお御堂さんからお参りさせていただきます。お教えいただきありがとうございましたとのことです。ご近所さん、そうやって受け止めていただきまして本当にありがとうございます。またこうしてメールをいただいたことでリスナーさんにもまた新たに伝えることがねできました。まずは中心のご本尊にお参りをした中で次に、お墓または納骨にねお参りをなさってください。同じ信州大谷の御門とご実家がそうなんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。満月ポンさん、ありがとうございます。妙慶さん、関東よりおはようございます。わあ、栃木県よりありがとうございます。去年の夏、夫の弟が亡くなりましたけれど離婚していたため娘たちは葬儀相続も拒否。私たち夫婦が葬儀京都の、家を相続しました。悲しいことですが私たちでは立ち入りができない、思いあったかなとのことです。そうですか。葬儀をなさったということで成仏されたんだろうかとご心配なさっていますが、お同志をお迎えしてしっかりご本尊を中心としてお勤めなさったと思います。お浄土に帰られておりますのでどうぞ安心なさってください。子供さんたちは複雑なね思いもあったんだと思いますが、個人的な感情はもうお浄土に帰られた仏様になられた方は個人的な感情で向き合うということではないんですね。仏様になられたんやということで、これからどんな人も合唱していただきたいと思います。亡き人をねどうしてもこういろんな自分の思い出で片付けようとするんですが、お浄土に帰られてる仏となられたとも思っていただきたいと思います。満月ポンさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ともこさん、ありがとうございます。妙慶さん、私の話を聞いてください。私は今まで努力すればいつか報われると信じておりました。あらゆることを頑張ってきました。そして私なりに努力をしててもどうしても、病気のせいもあってで、太りがちになってしまうんです。まるで太ってる人は不規則をしてるみたいに思われるんです。そう言って私は太ってることによっていじめられて泣いてきました。私は起きて働いて食べてお風呂に入って寝るだけの生活を送って死ぬまで生きていればいいと思っております。 そのためにも安定した仕事に就きたいです。正社員としての就職ぐらい叶わないものでしょうかとのことです。もちろんこれから生きる中で働いて、そして食事もできて、あったかいお風呂に入って、その繰り返しはもちろんこれは基本的なことなんですが、その中に中心の教えというものもいただいてほしいんです。ああ、このことを願いながら生きていこう、私はこのことを信じて生きていこうという、食べるだけでもない、なんかこう癒しだけを求めるだけではない、中心に走ってる、ちょうど人間で言うと背骨みたいなもんですよね。その中心の教えもいただいてほしいんです。それがあれば必ず、あ、この人は意識のある人だな、この人と共に仕事したいなと、正社員としての仕事は私見つかると思います。というのが、私の友人も早くに連れ屋さんを亡くして、今までずっと主婦でやってたけど、今更正社員って無理だよなと思った時に、突然うちの会社で働かないと正社員として採用されて、今働いてる方がいるんですね。あとダンスがずっと好きで、ダンス教室に通っていたんです。で、彼女は特に免許がないんだけど、でもなんか私仕事がないかなと思った時に、介護施設で正社員といって働かないかってお声があって、今介護施設のリハビリの中でもダンス担当ということで、今はダンスを教えながらリハビリを皆さんと一緒に関わってるという友人もおります。ですから、どうかこの人ってなんか芯を持ってるなという、その芯というものをちゃんと生きる中で中心に走る芯を見つけていただきたいと思います。智子さん、どうか、私はこれをよりどころと生きるんだという芯を見つけていただきたいと思います。さあ、続いての方です。クリームソーダさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。妙慶さんの優しいおしゃべり、癒されています。番組10周年おめでとうございます。私はこのラジオを聞き続けて4年ぐらいです。これからもよろしくお願いいたします。もちろんこちらこそ末永くよろしくお願いします。こうして10周年のメッセージを寄せていただくこと、本当に私スタッフともども励みになります。ありがとうございます。さあ、続いての方です。かあみちゃんさん、ありがとうございます。みおけいさん、毎週土曜日の朝8時を楽しみにしております。そして放送10年目おめでとうございます。これからもこの番組が長く続きますことを楽しみにしております。実は私はロココなひとときを本当に聞き始めて、なんと優しい方なんだろうと思ってたんですよ、とのことです。そうですか、この番組の前からずっと聞いてくださってたんですね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。匿名さんからいただきました。ありがとうございます。妙慶さん、直接会ってみたいと思うんですが、5月はどこかで何かないんでしょうかとのことです。はい、先週もお伝えしたんですが、5月10日、烏丸の三条にあります大垣書店さんで、3時から、私の新刊本、忘れられない言葉、30の眼差しと仏の教え、東恩願寺出版から、新刊本が出たんですが、記念して、サイン会をさせていただきます。また言葉のメッセージのカードもプレゼントしたいと思いますのでね、ぜひお越しになってください。お電話いただくか、またはホームページを開けていただくと、大垣書店さんでご案内もしておりますし、川村妙慶の日替わり法話を川村妙慶と検索していただくと、ホームページが出てきますので、ご案内しておりますので、どうか、お申し込みください。お会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。野良猫さん、ありがとうございます。大阪よりいただきました。 妙慶さん、救いの言葉をいただきたくって初めてメールをいたします。私は幼少期から今まで安心して暮らすことができませんでした。父の暴力、母は父の味方をします。そして結婚してやっと実家から出たと思ったら、次は夫のアルコール依存、頼れる人もおらず頑張ってきたのですが、昨年子供も巣立ち離婚をしました。離婚の後父が急死、私の目の前から暴力を振るう人たちが急にいなくなり安心もしたのですが、これから一人どうやって生きていったらいいのか心細い日々です。温かい家庭で一度でもいいから過ごしてみたかった、誰かに心の底から甘えてみたかったです。私は何のために生まれてきたんでしょうかとのことです。野良猫さん、辛かったですね。今まで辛い中、よくぞよくぞ今日まで生きてこられました。私はこのことに本当に頭を下げます。よくぞよくぞ生きてきました。甘えられなかった、心も体も本当に踏ん張って生きてこられたんですね。そこでぜひしていただきたいんですが、亡きお父様、夫さんはあなたを愛していたはずです。あなたを愛していたはずです。しかし真逆なことしかできなかった。ここが人間の業なんです。悲しみなんです。そのことをあなたは目の当たりに知らされた。だからあなたは哲学者となられてるんですよ。そしてこれからその辛さを他人の皆さんと優しく共存しながら育て合って仲良く暮らしてほしいんです。するとあなたのことを本当にあったかく支えてくれる人がどんどんと現れます。この番組もそうですよ。これからどうか笑顔で慈悲の心で生きていってほしいと思います。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。